ふるさと話の時間です。
この番組はふるさと能登川を再発見していきます。第30話の今日は本間地区の巻その2、大正から戦後にかけての本間地区の移り変わりについて、語りは本間地区の平尾明さん、57歳です。
大正10年になりますと、大和田垣見のお宮さんのお旅所として、秋の商いの神様恵比寿神社が設置され、商売どころの氏神様と崇められました。一は現在の能登川神社のところそのままです。その頃の書体数69件とされています。また電話の台数18台でした。昭和に入りまして、昭和8年に現在の本町公会堂の建設と同時に、聖徳太子をお祭りする大師殿の遷宮式がありました。当時この建物が3750円の落札にて、五箇所を竜田の大工さんによって建設されました。今に至るも本間地区のシンボル的建物も、五箇所の有志3名が終始尽力されたことが記録されています。なぜこの方たちがよそのあざの建物のためにこれほどまでに努力されたことかと不思議な気がします。昭和10年に能登川駅が改装され、面目を一新、ほぼ現在の駅に近いものができました。続いて昭和17年2月に五峰、八幡、能登川、伊庭、栗見、神崎郡西部五管村が合併して能登川町が誕生しました。その頃に問題だったのは、行政区としての駅前の呼び名をどう決めるかということです。ご承知のように、一つのあざの中に大和田垣見、大和田林、一部大和田猪子と戸籍名のある駅前の呼び名ですので、大いに悩まれたようです。その頃の戦時色を反映して、翼山町、東和町、千勝町、その他大和田垣見と大和田林を取って垣林、氏神様の名前をいただいた恵比寿町などが候補に上がり、昭和18年、当時の紀元節2月11日に正式に本間地区と決定されました。その頃の戸数121戸になっていました。昭和19年の学編成で、東学区の本間地区のみ南に編入されることが決まり、近くの南国民学校、前の五峰学校に通学することになりました。その頃から戦争は激化してきました。それでも本間地区の区民運動会は今の東小学校で続けられ、開催されていました。空襲警報の発令で運動会も中止になったこともありました。今にして思えば、区の親睦の唯一の場であったことをと察しられます。昭和20年終戦前の7月28日と7月30日の空襲に、ついに本間地区にも機銃掃射と焼夷弾、ロケット弾が落とされ、戦争の直接体験をしました。戦後長い戦争生活を経て再開復興に立ち上がったのは、本間地区の商店連盟、今の共生会でした。その頃の記録によりますと、会員30名が混迷期脱却に12月の恵比寿湖の再開に着手し、楽団を公会堂に招き、イベントの目玉とし、また宣伝は辻ブラポスターを各地で遠くまで配布し、青年団のブラスバンドを自動車に乗せ、近隣町村を回り、露店の出店を一宮、彦根、武蔵露店組合に招待状を発送しお願いしたことが書かれております。戦後初の恵比寿湖はこうして行われ、町内はもちろん川瀬、安土、五箇所のお客さんが見えられた。 それにお客様のにこやかな顔が印象的で、どの顔にも長い戦争中見なかった商品が店頭に並べられ、これからは何でも買うことができると安堵の感が十分差し入られたと記録されています。
ふるさと話第30話、本間地区の巻その2、大正から戦後にかけての本間地区の移り変わりについて、語りは本間地区の平尾明さん57歳でした。